ございます。お差し支えなければご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番、真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。人信条を唱和いたします。賛美歌566番です。天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人も、我々の主イエス・キリストも信ず。主は聖霊による手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりうみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢子より来たりて、生ける者と死れる者とを裁きたまわん。我々は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌183番。
Thank you.
聖書コリントの信徒への手紙2 13章1節から13節、新約聖書341ページです。コリントの信徒への手紙2 13章1節から13節、私があなた方のところに行くのはこれで3度目です。すべてのことは2人ないし3人の証人の口によって確定されるべきです。以前罪を犯した人と他のすべての人々にそちらでの2度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら容赦しません。なぜならあなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対しては弱い方でなく、あなた方の間で強い方です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きています。信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか？イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですが、私たちが失格者でないことをあなた方が知るようにと願っています。私たちはあなた方がどんな悪も行わないようにと神に祈っています。それは私たちが適格者とみなされたいからではなく、たとえ失格者と見えようとも、あなた方が善を行うためなのです。私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。私たちは自分が弱くてもあなた方が強ければ喜びます。あなた方が完全なものになることをも私たちは祈っています。遠くにいてこのようなことを書き送るのは、私がそちらに行ったとき壊すためではなく、作り上げるために主がお与えくださった権威によって厳しい態度を取らなくても済むようにするためです。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。以上です。お祈りをします。全能の主なる神様、御前に愛する方々と共に集い、今ここに礼拝を持とうとしています。どうぞ御霊が私たち一人一人を満たし、あなたの福音、救いの喜びで満たしてくださいますように。どうぞ初めから終わりまであなたの御霊が この礼拝を導いてください。今朝も鈴木京子先生を使わせてくださり感謝いたします。どうぞ先生をあなたが豊かに祝し用いてくださいますように、語るもの聞くもの思いを一つにし、どうぞあなたの御言葉に聞き従うことができますように導いてください。どうか体や心に痛みを持つ者がおりましたらば、どうかあなたが癒してください。弱っている魂がありましたらば、あなたが励ましてください。悲しんでいる者がありましたらば、あなたが慰め力を与えてください。どうか憎しみのあるところに許しを、争いのあるところに和解と平和をもたらしてください。主の御心が天で行われるように、この地上でも行われますように。感謝と願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。ご起立いただきまして、賛美歌85番、
Oh. ずいぶん前から第1コリントの信徒への手紙の1それから2をずっと順できるだけ順番を紐解いてきておりましたけども、今日はコリントの信徒の手紙の2の最後であります。パウロは何度も申し上げますが、コリントの人たちが違った教えに行こうとすることを本当に恐れました。イエス様の十字架は一人一人の罪のためなんです。律法を守ることで救われるのではなく、そのイエス様の十字架が自分のためだっていうことを信じることで許される、救われるということを何度も言いますけども、ずっとずっと律法を重んじ、律法を守ることで救われるというふうに言われてきた人たちにとってはとても不安だったんでしょう。パウロがそういうことを言いますから、それを本当にとんでもないと、パウロがいなくなると教会に来てそれを壊そうとする働きがありました。それに対して今一度主の教会に回復させようと彼はするのです。余談になりますが、私は大阪の泉大津教会でこの反対をしました。教会がしっかり立つには誠実を重んじ、精一杯の献金をし、そして奉仕をすることが神様に従う道ですということで、一人一人に厳しく迫りましたっていうか、そういうふうに赴任した途端に言いました。で、皆さんはそのことを初めは厳しすぎると言いましたけども、従順なお方でしたから、それを一生懸命守って、大変な収入の中からでも精一杯の献金をし、精一杯礼拝を大事にする生活をしてきました。22年半いましたけども、こちらの下関に来るときに代表の方が、先生は一番大事なことを教えてくださったと言って感謝してくださったので、私は本当に嬉しかったです。これで大丈夫だと思ったのですが、次に来た先生がどういうことか、そういうことは立法的だと言ってですね、ことごとく否定でもないですけども、そんなもんじゃない、自分が思うときにやったらいいし、自分思うときに来たらいいし、献金をそういうふうにすべきだっていうふうに言うべきじゃないっていうふうな言い方で教会形成をしてこられたので、ずいぶん様変わりしました。私は残念でたまりません。このパウロが言ってる福音と私は違わないと思うんですね。ただ私たちは全て許されてるから、自分のように自分の思う様の状態で教会生活をしたらいいっていうことはなかなか難しいことで、サタンの誘いで愛な方に愛な方に行ってしまい、いつの間にか自分本位の教会生活になる、そうすると教会が崩れてくるというふうに思います。で、それに対して5、6人の方がしっかりそのことを覚えてまして、そういうことを言う先生に反発しました。しかしそれはなかなか分かってもらえず、その一番大事な柱になる人が5、6人10年の間他の教会に行くことになって、本当に様変わりして、みんなで祈って教会形成してきたのに崩れてしまったような感じで、また今は少し取り戻されているようですが、そういうことが教会にいくつも起こります。何が大事なのか、 教会を正しくしていくためにはパウロは厳しい訓練っていうんでしょうか、間違いを厳しく裁くことも大事だと思いました。本当に福音に目覚めてほしいからです。どうか自分を反省し自分を吟味しなさいと言ってます。その一つとして何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできますというふうに八節のところに書かれています。これは口語訳では真理に逆らっては何をする力もなく真理に従えば力があると口語訳は言ってますし、柳生直之先生の訳は真理に逆らっては何事もなし得ず真理に従った時のみ目的を果たすことができるのですと言います。また現代人の聖書訳というのがありまして、神の御心に逆らっては何をすることもできないが、しかし神の御心、主の御心のためなら何でもできるのですというふうに、ちょっとずつ訳し方が違いますが、そういうふうに訳しています。真理に逆らったら何事もなし得ない、真理に従った時のみ目的を果たすことができる。この真理っていうのは神の御心ということができます。どんなことも神様の御心ならばできます。それは神様が働いてくださるということです。パウロはどんなに迫害されても試練にあっても突き進んでいきました。そして多くの教会を建てていきました。それはパウロが能力的に優れていて知恵があり力量があったからだと思ってしまいますが、確かに能力があって力量がありました。しかし彼はいつも転換という病気をのトゲがありました。いつもいつもその病気に悩まされなくているにもかかわらず伝道して回ります。弱い時こそ強い、私には何もできないが神には何でもできるっていうふうに何度も言います。神様の御心に従っているならば神様が働いてくださるからなんです。4節にはキリストは弱さのゆえに十字架に つけられましたが神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかし神が共に働いてくださり知恵と力を与えてくださるのです。人はいつも真理に従って歩きたいと思います。しかしいつの間にか自分の考え自分の力思いだけで歩こうとします。そしてそれがもし成功したならば誇りを持ち人を傷つけやすくなってしまうのです。自分が行うというのではなくて神様のものである自分を見て一心に祈りながら示されたことに取り組むと何かができていくのです。パウロはいつも神の御心つまり真理を求め自分の弱さをさらけ出し祈りながら伝道しました。そこで神様が働いて 次々に困難を克服していきました。彼はローマに何度も行きたかったのに妨げられ、なかなか行けませんでした。使徒言語録の16章の16節に、ビテニア州に入ろうとしたがイエスの霊がそれを許さなかった、そしてマケドニア州で助けて州で助けてと言うと、そこでマケドニア州に渡ったのだと書かれてますが、どんな人も自分の知恵でなく神様に捕らえられ済んだ人は偉大なことをしています。私はいろんな今まで多くの働きをしていた人の話が大好きです。現実に神様に従って偉大なことをなさった方はどんな信仰でどんな歩みをなさったかといって、そういう本があったら必ず買って読んでます。あの有名なマザーテレサの言葉に、死を正しく見る信仰をお与えください、そうすれば私の働きは決して単調なものにならないでしょう、貧しく苦しむ人々の気まぐれを優しく受け止め、願いを叶えてあげることに喜びを見出すことでしょう。病気のあなたはなんと愛おしい人でしょう。あなたは私にとって二重に大切な人です。あなたがキリストを表しているのならば、あなたのお世話をさせていただけることは私にとって何という特権なのでしょう、という言葉があります。まあ、マザーテレサはですね、路上でいかにも死に、もうすぐ死ぬような感じで横たわっている人のところにいつも行きまして、イエス様にキリストを表しているんだって言ってお世話をさせていただける、ここにですね、人々の気まぐれを優しく受け止め、願いを叶えてあげることに喜びを見出す、多くの人みんな気まぐれだったんでしょう。とんでもないことを助けようとしても罵ったりいろいろしたと思います。それをだけで優しく受け止め、願いを叶えてあげることに喜びを見出す、病気の人に本当に今にも死にそうな人が愛おしい、その方を助けることはキリストを助けるお世話するということになるのだと思って、とんでもない大変なことをお弟子さんシスターたちをたくさん彼女についてきましたが、一緒にですね助けていきました。このような言葉が出るのは、神の御心に従った真理に従った歩みだからだろうと思うんです。キリストの証人たちっていうシリーズがありますが、そこにはたくさん真理に従った歩みをした方のことがたくさん書かれています。石井十二さんとかキング牧師、古部神父、北原玲子さん、他にたくさんの方のことが書かれています。その中でですね、今日はお一人 紹介したいと思いますが、久保城千美さんって方がいらっしゃる。それは本当に何とも困難な歩みをしながら立ち上がって死を明かしする偉大な働きをなさいました。どうしてそんなことができるのかと思うほど最愛の夫や二人の人死亡を失い、本当に苦しみがたくさん押し寄せたんです。しかしそれは神様の訓練の賜物だということで、彼女は神様毎日毎日聖書を読んでお祈りします。そしてアメリカにも渡りましたけども、そこで売春をしていた方がとんでもない扱いをしているされていることに気がつきまして、婦人解放のために、その時はご主人も一緒だったようですが、立ち上がるんですね。まあ、その時も教父会っていうのができていたようですけども、日本に帰ってきまして都民教会をご主人と一緒に建てました。しかし37歳で未亡人になります。その前に33歳で婦人解放の働き、教父会の総幹事をします。で、若い時にカリフォルニアの太平洋神学校を卒業したそうで、本当は牧師の資格を持っていなければならないですけども、教会では日本ではそれは通用しないので、80の手習いで神学校に通い直したというんですね。そして83歳で資格を取った。私はこれ読まなきゃいけなくて、読まなきゃ、読まないで行った方が良かったかなもう私は最後にしたいと思ってるの。83歳でね、進学校に行き回したとおっしゃるんですね。まあそのお母さんも大した人で、お母さんお父さん徳富祖母とかどっかの熊本の出身のね流れの方ですが、87歳でお花の師範の資格をお母さんも取られたような方ですね。その娘さんですからすごいです。で、第一の夢はその進学校に通って牧師の資格を取ることだった。83歳でそれを取られて、第二の夢は教父会の世界大会を開くこと。1968年のホテルオータニでそれを開くことができたそうです。第三はハートマン博士の受胎前期っていう本があって、それを翻訳すること、それを3年余りで完成したそうです。1970年87歳で出版し、第4つの夢は88歳で教父会を辞任しましたが、南北のアメリカを旅行すること、1971年にそれが実現しました。88歳の米寿の時に日々の食夏っていうのを書かれまして出版された。まあ本当に90歳で他界なさったっていうんですね。売春婦の解放、婦人参政権の運動、 その他お酒の害の防止、防止、そういうことで結構長いページで昨日から読んでて本当すごいなって思いますし、もう私は終わりにしようと思うときにその本を読んで困っちゃったなと思いました。だけど本当にこれは神様に選ばれた人だし、それで本当にいつもいつも神様の御心に沿うよ、真理に従う歩みをなさったんだと思います。だから神様がその力をくださったんだと思うんですが、そういうふうに真理に従えば力がある。何事も真理に逆らってはできません。真理のためならばできます。私たちは自分が弱くてもあなた方が強ければ喜びますと完全パウロは言います。そしてあなた方が完全なものになろう、なることも私たちは、ね、祈っています。完全なもの、なかなか完全なものになることはできないと思いますが、それは真理に従う歩み、いつも神様の御心を通って従う歩み、それをすることが完全なものになるということでしょう。彼はコリントの教会の人にそのことを言ってこの手紙を終わりにしました。私たちも自分でいろんな思いがありますけども、これは神様の御心なのかどうか。私は先週はちょっと和歌山の方に旅行したりしてよその教会にも行きましたけど、どうしても若い牧師さんが力んでですね、なんとかしなければっていう思いを持ってらっしゃる方に会って、ちょっと御心なのかなって思うこともありました。若いですからこれをこれをこれをしなければ思いがありますけども、本当にいつも神様の前に謙遜に祈って、これはしたい、このことをさせてほしいと思うけど、それが神様から出てきた思いなのか、自分の思いの行いなのか、それをいつもチェックしなければなりません。これがしたい、あれがしたいというのはいくらでもありますが、それが本当に御心に沿った思いなのか、神様から来た思いなのかをチェックしなければとんでもないなということをつくづく感じながら帰ってきました。私たちはいろんな思いがありますが、そしてとんでもないことを神様がさせられることがありますが、神様の御心ならば助けてください、できるのです。しかし自分はこういうことをして人にこういうふうに見せたいとかですね、あの人よりもこんなことできるんだっていう思いの中で計画することはとんでもないことになる。そこをちゃんと見極めなければいけないっていうことをずっと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、私たちはあなたにお祈りしながら歩みたいと願いながら、人間的な思いであれもこれもこういうふうにしたいということが湧き上がってきます。しかしそれがあなたからのものなのか、自分の思いなのか、どうぞそれをチェックする力、精霊を与えて、国の動きが変わりつつありますが、神様みんなが願っている世界の平和を実現する時にしてください。世の指導者たちが己の思いじゃなく神様の御心に沿った歩みができるようにと切に願うのであります。弱い人が虐げられ苦しんでいる人がいかに多いことか、 少しずつ少しずつ解放されてはいますが、いまだに虐げられ、虐待され、とんでもない環境の中で生活を強いられている人がいかに多いのとか、神様どうぞ、そのためにも世の指導者たち、もっともっと謙遜に恐れを持って歩むことができるようにと切に願います。高齢者の方々をお守りください。また高齢者の方を介護する一人一人に力を与えてください。病の人を癒し助けてください。一週間の歩み、あなたに従う歩みでありますよ。地域に、社会に、家庭に、職場に知らされる私たち、あなたの証人として、使えるものとして、用いられるようと願いつつ、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金をいたします。感謝の自由な作業です。お祈りをお願いします。ご起立いただきまして、賛美歌2編80番です。
Thank you.
いつまでもありますように。アーメン。